If you have a heart to dream,
you have a heart to dream.
You have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
challenge
and realize,
your
dream.
Your dream.
Dream heart.
ドリームハート。政教新聞がお送りします。
皆さん、こんばんは。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜はもう日本料理の世界の至宝というべきお方でございます。京都の老舗料亭菊の井の3代目のご主人であります村田義弘さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
ようこそいらしていただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
あの村田さん、今回のこの集英社から出ました、ほんまに美味しいってなんやろ、素晴らしい本ですね
むちゃくちゃ書いてますけども、はい、
この菊の井といえばもう世界中の方が憧れる懐石料理のお店なんですけれども、ただこの今回のほんまに美味しいって何やろう中でも、
はい、
あんまりちょっと値段が高くなりすぎちゃったりとか、
うん、
一部の方しか来れなくなってるっていうのは良くないって書いてますね。
そうですね、まあ、僕は社長でまあやってるわけですけども、のれんを上げて電話帳に電話を乗せてやってる限りは公共の施設ですから。
この公共の施設っていう言葉が本当に僕心に響きまして、はい、素晴らしいお考えですね。
いや、だから結局誰のために仕事してんねんという話ですよね。
あの改めてこの菊の井本店を中心としてロアン菊の井、そして東京にも赤坂の
店、はい、
菊の井があって、はい、なんとですね本店支店合わせてミシェラン7つ取ってらっしゃるの。
7つですね。無下三宝っていう喫茶店みたいな弁当をやってるんですよ、はい、そこはビボ車持てますから7つ半ですかね。
7つ実はあの私が非常に親しくしているある社長さんが愛しすぎていて、はい、菊の井を。
ありがとうございます。
本当にあのたくさんのお客さんに愛されてる
ありがとうございます。
だけど一方で普通の方が法事だとか、
はい、そうですね、
そういう時にも来ていただきたいっていう、
はい、まあまあ料理屋っていうのは敷居が高いっていうふうに思われますけども、
うんうんうんうん、
僕ら京都の店は京都の町衆のためにある施設だと思ってますんで、うん、まあ最初子供生まれて宮参りの時におばあちゃんに泣かれて菊の井へ行った。それから三つ参り七つ参り二十歳の成人式、うん、結婚の両家顔合わせ、おばあちゃんの喜寿の祝い米寿の祝い、みんな料理屋の仕事ですよね。
そういう位置づけであるのがいいと。
いいんです。それから、うん、法事とかね、おばあちゃん、ね、うんうん、亡くなって法事があってとかいうのもみんな料理屋の仕事ですよね。
であるべきだってことなんですね。
べきですね。だから東京はちょっと変なんですね。
この今回のご著書の中でも、はい、ちょっと格差がありすぎると、東京は
高すぎるんです。
高すぎる一、はい、人当たりね5万とか払うのはおかしいと。
はい、だからね、銀座で寿司食うて7万とかね、
うん、
普通の人が普通に働いて一生いけへんようなもんは変なもんですよね。
皆さん聞きました？もうだからミシュランの星7つ半お取りになって、しかもあの国際的なお仕事されてて、和食を、
はい、
ユネスコの無形文化遺産、
はいはい、
されたりとか、そして文化功労者にもなられてるということで、はい、その村田の大将って言っていいんでしょうか、
はい、
本当にこういう素敵な方なんですよ皆さん。ということで今日ですね、この集英社から発売中の最新刊、ほんまに美味しいってなんやろのお話、そしてその他料理の話をじっくり伺いたいと思います。村田さん、この後もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
ドリームハート。
それではちょっとまず村田さんのプロフィールをご紹介させてください。村田義弘さんは1951年京都のお生まれです。立命館大学在学中にフランス料理の研究のためフランスに渡られ、大学を卒業後日本料理の道に進まれました。1993年、お父様の後を継いで菊の井の3代目主人になられました。現在は菊の井本店ロアン菊の井、 赤坂菊乃井を統括されていらっしゃいまして、ミシュランガイドで現在まで京都東京合わせて7つの星を獲得し続けていらっしゃいます。2017年にはお弁当や甘味を供するムゲ三宝サロンドムゲを開店、海外での日本料理の普及活動、地域の食育活動など料理人の育成、地位向上のために精力的に活動を行っていらっしゃいます。ということでですね、村田さんといえばお仕事が素晴らしくて、もちろんあの菊乃井でのお仕事は当然なんですけども、料理界全体のことを考えてね、いろんなことをされていらっしゃいますよね。
そうですね、まあ日本料理が中心ですけども、一度こう日本料理が社用になっていきましたから、これなんとかせないかなということで、日本料理を世界の料理にするためにずっとそれをライフワークにしてきましたんで、まあ今もそれはやってますけども、はい、
この今回のご著書ほんまに美味しいってなんやろの中でも、はい、広島のサミットで料理をされたことのエピソード書かれてるんですけど、
はい、
大変なお仕事でしたね。
いやもうね、来た時はね、ほんまにこう責任の重さと嬉しさで舞い上がってましたけどね。
この広島サミットの料理がどのようなものだったかというと、広島レモンを使った冷たいお味噌汁、そして牡蠣のお好み焼き、各国の首脳が本当に美味しいと言ってくださって、
そうですね、
それだけやっぱり味っていうのはいろんな国の人に通じるものがある。
そうですね、はい。
その村田さんがね、今回のあのご著書本当に読みどころとしては僕
はい、
若い時無茶されてましたね。
無茶苦茶ですね
特にあのフランスに渡られた時のことってすごいですね、はい、これは
だから今うちの息子やらがそれやったらもう僕はもうほんまに心配で寝られんようになりますね。
これ当時の学生向けのチケットで半年間の有効期限のがあって、
そうです
一泊目しか宿が取れてない、
宿が取れてない、
どうされたんですか。
もうそれまあ行ったらなんとかなるやろうということで、リック担いで行ったんですけどね、はい、どうするかなって言ってシャンデリア通りをとりあえず歩いてたら、JAL があったんです、
はいはいはい、
でそこ入って JAL に乗ってきたわけではないんですけども、どっか泊まるとこを紹介してもらえませんかって言って
それで飛び込んだ安宿の向かいの部屋にとんでもない方が住んでらっしゃったそうで。
そうなんですよ、向かいの部屋に上柿本勝るて、
はいはい、
ハウステンボスの総料理長になった、
はい、
上柿本がいたんですね。
当時はもう若者で、
もう目がギョロっとして色が黒いし、
ええ、
こいつ日本人ちゃうんちゃうかなと思ったんですけど、
でその上柿本さんが、なんかまた無茶されてたんでしょうか。
の上柿本はフランス料理を勉強しにフランスに来てたんですけども、僕はプー太郎ですからもう屋根裏の7階の螺旋階段の屋根裏部屋に2つ部屋があって、1つ前が上柿本で僕がいてて、朝7時半頃あったら出ていくんですよ、ガーって、
はいはい、
階段をタタタタ、
はい、
で休みの日に毎日出て行って何してんやったら就職活動してるって言うんですよ、で就職活動どうしてんのって言ったら、コックコートを中庭で着替えて、
はい、
裏口から入ってイミグレーションと一緒に皿洗いをしてると雇ってもうてへんのに勝手に入っていくのって言ったら、そうやと。
でもその無茶されてた方が大シェフになられて、
そうですね、それからアラン・シャペル行って、最終的にアラン・シャペルの州シェフぐらいになって、ほんで日本にアラン・シャペルができた時に神戸に帰ってきた
ね。えで村田さんも無茶されて、ただ村田さんの場合はご実家のお仕事である日本料理の方に戻ってこられたんですよね。
そうですね、はい、もうねフランスへ行ってね、世界の三大料理はフランス料理、中華料理、日本料理やと聞いてたわけです、
はい、
この3番目にはね、タイの人タイ料理言ったんですよ、ベトナム人ベトナム料理言ったんです。それからこの3番目にはそこの人の国の料理が入んねん
な。なるほどなるほど。
それから日本料理で誰も知らないんですよ、日本がどこにあるかも経済発展の前ですから知らんんですよ。
いやーでもこれあのね、村田さんは文化功労者になられて、これあの吉兆を創業された幸手一さん以来、はい、ということなんだと思うんですよね。
そうですね、はいはい、
幸手一さんといえばもう伝説中のね、日本料理の世界では、
でね、
はい、いわゆる松花堂弁当
をやり出された
方です、はい、幸手一に続くってことですね。
いやそんな続くそれおこがましいと思いますけど もうあれぐらい文化性の高いね先輩に続いてもらえるということはほんまに気恥ずかしいような感じですけど、いや
本当に素晴らしいなと思うんですけど、それでその菊の井って言うとどうしても敷居が高いと思われちゃう方もいらっしゃると思うんですけど、どうですかこれリスナーの方がね、
うん、
菊の井にしろその支店にしろ行ってみたいなって思ったら、いやどうすれば、
全然敷居は高くないですよ。
いやいやいやいや
本当にね、あの京都の人は、
はい、
料亭って言わないで料理屋なんですけどね、
はい、
京都では、
はいはい、
なんかの時にも必ず料理屋行くんです。
ああだから本当に生活の中に溶け込んでる、は
い、そうなんです、うん、それからおばあちゃんの法事回ってくる境に菊の井さん予約しとくしなみたいな感じなんですよ。
はあ、菊の井さんって呼んでるね、はい、
さん付けで呼んでくれるんですよ。でなんかおじいちゃん88の米寿のお祝いに、
うん、
兄弟でみんなおじいちゃんを菊の井さんで招待しようかみたいな話があるんですよ。そういう使い方が本来の使い方ですよね。
いやでも本当にそれ聞くとね、はい、嬉しいなと思って、そういう感じで菊の井さんと出会ったらそれは最高の出会い方ですよね。
まあそういうのがほんまの料理屋のあり方ですけどね。
いやだからほんまに美味しいってなんやろって、このタイトルって本当にねいいタイトルだなと思って、ほんまのことが書かれてますねこの本ね。
そうなんです。それからもうついつい極端なこと言うてしもてますから
あの放送ではちょっと言えないようなとても素敵なこともおっしゃってるんで
呼んでみせに来ていただくのが一番です
そうですね、ぜひ皆さんお読みいただけたらなと思います。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は京都の老舗料亭菊の井の3代目村田義弘さんを迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
この今回のご著書ほんまに美味しいってなんやろの中でもあの、
はい、
エピソード書かれてるんですけど、
はい、
菊の井の跡取りとしてまっすぐな道では必ずしもなかったですかね。
そうですね、物心ついた時から後を続けてやんねんでみたいな話になってますけども、
はいはいはい、
もう大学入った頃からね、
はい、
なんとか逃げたいなと思ってどうやったら逃げられるかいなと思って、
ええ、
で親父にフランス料理やりますって言ったら、もう好きにせよお前なんか当てにしてへんから、
親父さんもすごい人って、お前明日から行ってこいって言った
そうですね、明日から行ってこいってちょっと待って明日は無理って言って
で帰ってこられて、これが名古屋の修行がまた大変でしたね。
そうですね、それから僕より年下の子が先輩ですから、
うん、
それはまあ大学出て、
うん、
フランスから帰ってきて、
はい、
料理屋のボンでって言うたら、
うん、
それはまあ目の敵にされますわな。
いや僕本当に心がもう震えるぐらい動かされたんですけれども、
はい、
名古屋のカモメさんで修行してた時に本当にみんなが嫌がるような仕事を率先されたということで。
そうですね、それをね、まあ中央大学出てた先輩が、
うんうん、
お前がな、人に軽扱われへんとこと思ったら、それをせえと。一番嫌がる仕事せえと。で、一番嫌がる仕事は自分の仕事や思ってやれ。うん、
だから誰よりも早く来て、いろいろして、
はいはい、
で、嫌がることをしてて、そうするとなんか周囲の見る目が変わってきた、
はい。変わってきますね。はい。それから、なんかもう、僕のすぐ先輩の年下の子なんかは、
うん、
まあ最初はおえとか言ってたのが、
うん
村田になって、村田君になって、出ていく時には村田さんになってましたからね。
いやこれだからね、京都のもう名門の料亭のまあ盆ってことだと、世間からなんか苦労しないで育ったんだろうとか見られちゃうと思うんですよね、
はいはいはい、
村田さん自らなんか苦労の中に飛び込んでいってますもんね。
そうですね、もうまあまあ性格的にむちゃくちゃですから
、はい、やっぱりそういうことって大事ですか。
もう大事だと思いますね。やっぱりこう一旦無鉄砲に見えるようなことでも飛び込んでいくっていう勇気っていうのは必要やなと思いますね。
うん、
だから今ね、若い子やらがパスポートの持ってる子が少ない、
うん、
で留学もせえへんっていうのはね、やっぱりね、自分のためにいろいろなもんを見ていろんなとこを経験するっていうことは将来的に人生が豊かになるためには必要ですよ。
本当そうですよね、はい、あの今回のご著書ほんまに美味しいってなんやろ、これ本当に僕素晴らしい本だと思うんですけど、これを読むとね、はい、やっぱりあの村田さんの料理を食べに菊の井本店支店ございます、出かけたいなっていうふうに思われることも多いと思うんですが、
はい、
リスナーの方にちょっと耳で聞く美味しさって言うんでしょうか、 この今ちょうど10月ですね、下旬になってきて、この頃美味しい菊の井の料理といえば何ですかね。例えば
そらまだ松茸ありますから。
松茸、
はい、
どうやって食べましょう。
そらもうあのね、松茸を食べたい方法ってね、もうそんなあのものすごく単純なんですよ、
うん、
まずは土瓶蒸しが食べたい、
うん、
で松茸ご飯が食べたい。
食べたいですね。
で余裕があったら焼いて焼き松茸を食べたい。
食べたいな。
それぐらいしかね、
うん、
松茸で、うん、なんかややこしい料理は作らんといてほしいと
で菊の井でもやはりそういう
出します。それから土瓶蒸しが、うん、やっぱりね、あれはもともと丹波の郷土料理なんです。
おうおうお
う。でその頃になったらね、もう寒いんで、うん、いろりを高張るんです、
はいはいはい、
でいろりに土瓶がかかってて、その土瓶でいっぱい松茸取れますから、
うん、
松茸をその土瓶に入れて、
うん、
酒を振りかけて蒸し焼きにしはったんです。
はいはいはいはい。
でそれを食べて、
うん、
残った汁をおちょこで飲んだら、
うわたまらないな、
うまかったと、
うん、
で外に生えてる柚子の木を、柚子の果汁を絞って、うん、それを飲んだという料理を京都の料理人があのちっちゃい土瓶を作ったんです。
うわそうですか、
はい、
これ菊の井さんでそういう松茸料理食べたらたまん、もう今ラジオ聞いてる皆さんお腹空いてきちゃったって、はい、あの村田さんは魚卵がお好きなんですよね。
そうなんですよ。
イクラとかですか。イクラ、
イクラとかね、
はい、
それからタラコね、うん、ずっとちっちゃい時からそれがないとご飯食べられへんような子だったんです
これ菊の井さんでもイクラとかはお使いになること
も、もうこの頃が旬のイクラが出てきますから、
うんうんうん、
イクラをご飯の炊き込みのイクラご飯にしたりとか、
ええ、
それから和え物の中にイクラ入ってるとか、
うん、
それから今旬のイクラですからね、潰し物にはしたくないんで。
そうかそうかそうか。
そのまま、
そのまま、
そのまま食べてもらうのが一番おいしいですね。
これ話聞いてるだけで菊の井でご飯食べたら美味しいだろうなと
思うんですけど、ね、ぜひ聞いてください。
これ予約はなんか資格がないと予約できないとか。いや
そんなことない。誰でも予約をさえしていただければ、はい、席は抑えますんで。それから本店の方は料理屋ですから、
うん、
座敷しかないですけども、赤坂の店とかロアンはカウンターがありますから、
うん、はいはい、
一人でも来れます。
あ、一人で来てらっしゃるお客さんも
いらっしゃいますね。
いらっしゃいます。
はい。
それはでもある意味では贅沢な楽しみ方かもしれないですね。
そうですね。それから東京の赤坂の店なんかは毎週来はるおばあちゃんとかやりますよ。昼に、
うん、
毎週来はるんですよ。
で、うん、お献立もだいたい
全部買えるんです。
買えるの。
はい。でおばあちゃんを迎えに若い子が手を引きに、
うん、
店の前で待ってますわ。
でもそれはでもちょっと幸せなお客さんだし幸せな関係ですね、
う
ん、それね。
そうですね。
ああそうですか。いや本当になんかお話伺っているだけでも村田さんの料理への愛というか何なんですかね。ちょっとこれものすごく変な質問になっちゃうんですけど、料理で一番大事なことってのは何ですか。
それからやっぱりね、単純に言うとね、愛情ですよね。その素材に対する愛情もそうですけども、
うん、
その食べ手側のお客さんに対する愛情、それからね、自分のために料理作るやつが多いですけども、
うん、
俺の料理が食べられへんやったら帰ってくれみたいな料理人はもう絶対ダメですね。
料理は人ってよく言いますけど、本当に村さんのお話があって言うと、お客さんが喜んでくださるっていう。
そうですよ。お客さんが喜ぶんやったら、
うん、
まあまあ小学生の子供と90歳ぐらいのおばあちゃんが、
うん、
同じもんが好きなわけがないじゃないですか、
うん、
なあ来られたらその子にはその子に合う料理を作り、おばあちゃんにはおばあちゃんに合う料理を作るというのが料理人ですよね。
なんかなあ、すごく幸せな気持ちになりますね。ますます大ファンになっちゃいましたね。
ありがとうございます。
素晴らしい。ということで村田さんの人生がたっぷり詰まっていますご著書、ほんまに美味しいってなんやろ、現在集英社より絶賛発売中です。ぜひチェックしてみてください。森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は京都の老舗料亭菊の井の3代目村田義博さんをお迎えしてお話を伺ってきました。ミシュランの星7つ半の大シェフでございます、はい、村さん、ぜひ来週もお話を伺いたいと思います、
はい、
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
今夜は菊の井の村田義博さんをお迎えしました。 Never let go of that dream. Never
Never forget, never that forget heart to challenge. That heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜は京都の老舗料亭菊の井の3代目村田義弘さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。僕は菊の井さん何回かですね連れて行っていただいたことがあったんですけども、本当に美味しい料理なんですけども、今回ねこの本読ませていただいて、ますます菊の井そして村田さんが好きになってしまって、でそれはねやっぱり決して料理というのは贅沢なものだったり一部の方だけが食べるものではなくって、ほんまに美味しいって何やろうの中でも書かれてますけども、普通の方が普通に仕事をして、で何かの時にね大切な方と行くようなところじゃないとダメなんだ、すごいよね。ミシュランの星を7つ合わせて取ってらっしゃる世界的なシェフがそういうことをおっしゃるってことの意味って、僕ねものすごく大きいと思うんですよね。やっぱりそういう姿勢で料理をされてるから、ああいう素晴らしい料理ができて、そして素晴らしいお店になってるんだなと本当に心から感動しました。ぜひ皆さんもこの本、ほんまに美味しいって何やろ、お読みいただけたらなと思います。さて番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしていますが、今週は特別に図書カード3000円分をプレゼントいたします。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などをお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしています。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。こちらも聞いてみてくださいね。来週も菊の井の3代目村田義弘さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。